マルコの福音書8章27節から38節までを朗読させていただきます。さて、イエスは弟子たちとピリポカイサリアの村々に出かけられた。その途中、イエスは弟子たちにお尋ねになった。人々は私を誰だと言っていますか？彼らは答えた。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人たちや預言者の一人だという人たちもいます。するとイエスは彼らにお尋ねになった。あなた方は私を誰だと言いますか？ペテロがイエスに答えた。あなたはキリストです。するとイエスは、自分のことを誰にも言わないように彼らを戒められた。それからイエスは、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。イエスはこのことをはっきりと話された。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれサタン。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の益があるのでしょうか。自分の命を買い戻すのに、人は一体何を差し出せばよいのでしょうか。誰でもこのような寛因と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるなら、人の子も、父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るとき、その人を恥じます。以上です。
お祈りを捧げます。天の父なる神様、3月最初の礼拝に私たちを集めてくださり、今御言葉が開かれました。どうぞ語る者聞く者が御霊によってあなたの御心を悟ることができますように、そして悟った者としてその御言葉に従って歩む者となりますように導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ここ数年、ネーミングライツという言葉が使われて、何のことかと不思議に思った方もいらっしゃると思います。スポーツ施設、例えばドームという野球場、サッカーもできるところがありますが、京セラドームとかいう名前を聞いたことがある人いらっしゃると思います。身近なところでは室蘭でも、入江運動公園にできた体育館に、栗のつく会社の名前が使われているのをご存知かと思います。そのようにしてネーミングライツというものが、お金を出して自分の会社の名前をそこに、つけてもらって、それは宣伝にもなりますし、施設側でも、結構な収入になるという相互の、利害が一致していることになります。歴史を遡ると国の名前にも、また町の名前にも 人の名前が付けられているということが分かります。例えばイスラエルという国はヤコブが神様からあなたはイスラエルだと言われた、その名前が国の名前になっているんですね。そして今読んでいただいた箇所でピリポ・カイザリアという町が出てきますが、ピリポはイエス様が生まれた時のヘロデ大王の息子で、まあ、彼はピリポという名前ですが、それだけではなくてヘロデ大王は当時のローマ帝国の皇帝アウグストゥスからこのユダヤという国を任されたんですね。ご存知のようにヘロデはユダヤ人ではないイドマヤ人という、そんな人物がユダヤを治める領主王としてローマ皇帝の名前で任命されたわけです。ユダヤ人たちは反感を持っていましたけれども、まあ、それはそれとして、その息子であるピリポは、まあ、父親にそのような、まあ栄誉を与えてくれたローマ皇帝に敬意を表して自分の町に自分の名前にカイザル、まあ、英語で言うとシーザーですね、ジュリアス・シーザーで日本人はよく知っている名前ですが、そのシーザーはカイザルという、まあ、ラテン名でなりますけれども、ピリポ・カイザリアという名前になっているわけです。そこには何があったでしょうか。画像を出していただきますと、以前も紹介したことがありますが、これがピリポ・カイザリアの町にある神殿です。岩をくり抜いて作った神殿、ローマ皇帝アウグストゥスの大神殿とも言われていますし、ここにギリシャ神話のパンの神、パンといっても食べるパンではなくて、人間とそしてヤギが合体したいわゆる獣神、獣の神、その偶像が祀られていた町です。そしてその北側にヘルモン山という2000メートル級の山があって、そこの雪解け水がこのヨルダン川に流れ込んでいる水の豊かな町であったわけです。はい、ありがとうございます。ここはまさにローマ皇帝を神として拝むか、そして人間と動物が合体した何でもありのそういう偶像の神を拝むか、それともあなた方はという問いかけがなされた町です。まあ、ペリポにとってはローマ皇帝の名前をシーザーという名前を付けたことで得意になっていたと思いますが、私たちはこの地上で何を誇りとして生きていくのかということが問われている箇所だと言えます。第一に信仰告白に伴う力というものを見ていきます。偶像と権力を象徴する場所ともいえるこのピリポ・カイザリアの町でイエス様は弟子たちに、人々は私を誰だと言っていますかと問いかけられました。まあ、弟子たちにとってはローマ皇帝の名前はもう除外ですね、最初から。そして偶像の名前も除外します。そして自分たちにとっての偉大な人物、それは、まあ、真っ先に浮かぶのはアブラハムだとかモーセだとか出てくるかもしれませんが、ここでは弟子たちは直近で有名な人であったバプテスマのヨハネ、そして旧約聖書の最後に神様が使わすと語られていたエリア、またこれはまあモーセが語った言葉ですけれども、もう一人の預言者というこの名前がユダヤ人の中では知れ渡っていて、まあそういう人だと人々は言っていますと弟子たちはまあ代弁したわけですね。そこでイエス様はあなた方は私を誰だと言いますかと、まあ一人一人に尋ねられたとも言っていい問いかけであります。そこでペテロは真っ先にあなたはキリストです、 マタイの福音書では神の子キリストです、生きる神の子キリストですと告白しているわけですが、マルコの福音書ではあなたはキリストです。キリストとはご存知のように油注がれたものという意味があって、それは王様、大祭司、預言者、この三つの職務を与えられた人たちが油を頭に注がれてその職務に就いた、まあ任命式ですよね。今日役員の任命が行われましたが、それは油注がれるということを、まあ、現代的に表しているわけです。そしてその一人一人に神様が聖霊を注いでくださる、聖霊が油に例えられています。私たちクリスチャンは皆イエス様をキリストと告白したときに、神の子としてくださる御霊、聖霊を受けている、だからイエス様を信じ続けていられるわけですね。助け主である御霊の助けがなければ私たちの信仰は、まあ、消えてしまうような私たちの努力頑張りではもう一日も持たない、そんなものです。ですから助け主の油注ぎというものは欠かせないわけですね。その立派な信仰告白をしたペテロが31節でイエス様の、まあ、胸の内を語られたそのイエス様の言葉を聞いて、その立派な信仰告白がどっかに吹っ飛んじゃったんです。見事に数秒のうちにペテロの信仰は瓦解してしまったと言います。そのイエス様の胸の内は、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日後によみがえらなければならない、と弟子たちに教え始められた。これを聞いたペテロは慌てたのか、イエス様を脇にお連れして勇み始めたと書いてあります。私だったらどうするでしょうかね。がっかりして下を向いて、そんなんだったらもうイエス様結構ですと背中を向けたかもしれません。でもペテロは年長でもあったのか勇め始めた。そったらこと言うもんでねとか何弁か分かりませんけど、ガリラやなまりという言葉が聖書には出てきますから、まあ東北弁に近かったかもしれませんが、そんな反応を示したんですね。するとイエス様は33節でペテロを叱って言われたとあります。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。まあこれにはペテロもショックを受けたでしょうね。冷や汗が出たか分かりませんが、ここで教えられることは、イエス様をキリストと告白することには聖霊の働きが絶対的にあるということです。次の御言葉を出していただきますと、何度も紹介している御言葉ですが、神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。私たちの信仰告白には聖霊の働きがあった、そのことをイエス様は、このことをあなたに示したのは私の父だとおっしゃっていますね。私の父だということは、父から使わされた聖霊の働きだということなんです。私たちは例外なく聖霊の働きによってイエス様を信じている者たちであります。一方でこのペテロのイエス様を諌め始めたその心の動機に働いたのはサタンですね。私たちが神様の御心に反する思い、打算や自分の都合を優先する考えや行動にはいつもサタンの働きがあるということです。自分中心の思いがふつふつと湧き上がってくるのは 私たちがサタンの影響を強く受けている印です。この世界はサタンの支配下にありますから、この世の風潮、世間体、そして罪の性質を帯びている私たちの魂は容易にサタンの影響を受けやすくなっているということが言えます。私たちの思いや思考のその部分というものは常にサタンと私たちの思いの戦いの場、戦場だと言えるんですね。ですから私たちは毎日が自分の自己中心な思いでこのことをしているのか、それとも神様の御心なのかということを判別する知恵が求められるわけです。世の中の流れに流されていくようでは私たちは滅びるばかりです。クリスチャンといえども流される可能性はあります。ですから神の御心は何かということを求めていく信仰の姿勢としての祈りの生活、聖書の御言葉をこれでもかこれでもかと毎日3度のご飯を食べる以上に御言葉に触れる時間を、機会を自分から持っていく必要があるんですね。それなしに私たちが自己中心な思いから離れることは不可能です。もうどっぷりと私たちは自己中心の罪の性質というものを帯びていますので、まあ、これまで聖書を何度読んだか、どれだけ祈ったかということは大事なことではありますけれども、今はどうかということが問われているわけです。その自分の思いとサタンの誘惑との戦い、戦場を抱えている私たちは、自分に焦点を合わせることから離れなければならないということですね。自分の抱えている問題を解決しなければならないし、自分のしたいことはいっぱいあるし、そういう意味ではその人の人生がかかっているわけですから、それは大事なこととして覚えることはできますが、しかし自己中心という部分において自分に焦点を合わせすぎると神様の御心は全くわからなくなります。自分が王様になってしまう可能性もあるわけです。自分から離れて神様の御心は何かということを大事に求めていくときに、だんだん自分の心の状態が分かってきます。見えてきます。神様がご覧になるように物事を見ていくことができるように私たちの思いが変えられていきます。そして主に仕えること、他の人を助けることに焦点を当てるときに、私たちの中に平安が来ます。確信が来ます。そして神様の御心を行うことに伴う聖霊の喜び。その時は私たちは聖霊の油注ぎを受けている。聖霊に満たされているというふうに表現することができるんですね。聖霊の喜びって、まあ、ここにいらっしゃるクリスチャンの皆さんは、体験されたことが何度かあると思います。それはもう天からの喜びですね。内側から湧き起こる喜びです。それを経験された方はやめられなくなるということができるかもしれません。そこで先ほども役員就任式の時に、紹介したローマ書の12章2節を出していただくと、このように書いてあります。一緒に声を合わせて読んでみましょう。ぜひこれも暗記しておいてください。3、はい。この世と調子を合わせてはいきません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。この世と調子をかつての私たちは合わせてきました。ぴったり合わせてきたんですね。そして流されて生きていました。この世の流れに従って滅びに向かっていたわけですが、クリスチャンになってからもその可能性は消えないわけです。むしろ心を新たにすることでとありますが、 私たちは自分で自分を新たにすることができるでしょうか。まあ、元旦の決心というのはするかもしれませんが、三日坊主で終わることが多いかもしれません。心を新たにすることは神様でなければできないことです。人間の決心ではできないんですね。もう重々それは経験上分かっているわけですが、でも心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。つまり心を新たにするその秘訣は聖書を読むことです。祈ることです。単純なことです。それで私たちは自分のことが分かります。見えてきます。神様が見せてくださるんですね。そして変えたくても変えられない自分の罪深さ、弱さ、習慣、それを神様変えてください、私を作り変えてください。私たちはキリストの形をクリスチャンは持っています。でもその形がガラテアの教会のように失う人たちもいるんですね。再びキリストの形を生み出すためにパウロは身の苦しみをしました。御言葉を語り続けること、彼らのために取りなして祈ること、彼らを責めること、指導すること、ガラテアのクリスチャンたちに対して彼はしたわけです。そうするならば自分を変えていただける、受け身ですけれども、これはある意味積極的な信仰の姿勢だと言います。そうすれば神の御心は何か、すなわち何がいいことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。一朝一夕ではもちろんできません。数年数十年信仰生活を送ってこれでいいということはないんです。生涯私たちは神の御心は何かということを悟れるように与えられているこの神の御言葉を、それこそ誇り、それを大切にしていくことが大事だということはこれで分かります。次にイエス様はペテロに、弟子たちに、34節で、誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいと命じられました。イエス様を信じる者はイエス様に従う者です。信仰の従順という恵みがイエス様を信じた私たちの中に与えられています。それは誰か上の人にこう立場が低いのでへいこらするというようなものではないんですね。内側にイエス様が私のためにどんなことをしてくださったかということがはっきりと魂に刻印されているので、それはある意味無意識の反応、自然な反応、そしてさらに意思を持ってイエス様に従うというレベルにつながっていくわけです。今は徴兵制はないので日本は、自衛隊に守られている国ですけれども、軍隊の規律っていうものはもうそれは想像もできないぐらい厳しいわけですね。命令っていうのはある意味そういう 軍隊の中で生きるようなものです。もちろん神様は横暴な方ではないので、私たちに無理やり従えという方ではありませんが、しかし私たちに必要だから命令を与えておられるということが分かります。そして自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいというこのことに関しては、私たちがイエス様に従おうとするときにそれは孤独を味わうということです。そして人からの誤解や批判や侮辱を浴びるということでもあります。そして迫害にあって命を失うことでもあります。歴代のキリスト教会の歴史の中でそれを味わった方々がたくさんいました。まあ歴史を紐解く時間はありませんけれども、この御言葉に彼らは従って最後までイエス様を否定しないで、イエス様を恥としないで、イエス様の御言葉を恥としないで従い抜いた人たちの証を私たちは 今さまざまな本や資料を通して知ることができます。それを読むと本当に自分の信仰が果たしてこれでいいのだろうかと探られることがよくあります。クリスチャンの伝記を読むことをお勧めします。私も神学校時代よく勧められました。伝記は読みやすいですよね。理論が書いてあるわけではなくて、その人にが経験したことをそのまま書いてるわけですから、まあ一般の伝記っていうのはその人の素晴らしいところだけ書かれているように言えますけれども、クリスチャンの伝記っていうのはその人の弱さとか罪深さとか失敗とかにもかかわらず神様がどんなに素晴らしいことをしてくださったかってことが書かれているので、読む人に励ましを与えます。安心を与えます。そしてあ、これでも神様が受け入れてくださるんだったら私はもっと神様に従っていこうという信仰がこうかきたてられるような本に出会うことは素晴らしいことです。イエス様に従うことは家族さえも敵になることがあるとここで警告されているんですね。ここでというのはマタイの福音書の同じ並行する箇所段落ですけれども、皆様はイエス様を信じたときに家族からどんな反応を受けたでしょうか。冷たい視線、飯抜きはあるかもしれませんね。そして夫婦だったら口も聞いてもらえない、ひどい場合は離婚するぞと脅される人たちもいました。それでも耐えてイエス様に従った方を私はよく知っています。さまざまな迫害があります。日本ではさすがに今は殺されることはありません。しかし世界で3億人のクリスチャンたちがそのような状況に置かれているというのは事実です。共産主義国、イスラム国、教国、そしてヒンズー教国、仏教圏の中でクリスチャンたちは今も現実にこれを体験している。そのことを知って私たちは祈る必要があるわけです。信仰の上に牢屋に閉じ込められている人が数え切れないほどいます。そういう人たちのニュースを私はまあ立場上よく受け取ります。インターネットでも入ってきます。フェイスブックにも載せられてきます。ですから心痛みます。まあ、そのことを一つ一つ取り上げる時間は今日はありませんが、ぜひ私たちはこの日本という国に生かされ使わされているクリスチャンとして、自由が与えられているその自由を何のために使うかということは真剣に問いかけながら、今自分ができるベストを尽くして神様と人に仕えていく生き方を選んで行くべきではないかと思います。地上の命は大切です。今私たちが持っている命は大切ですが、それを絶対化することは果たしてどうなんでしょうか。命より大切なものはないんでしょうか。聖書はあると言っているんです。命より大切なもの、それは神様の御心を行うことです。なぜなら私たちの命はすでに救われ、あがなわれ、神のものとされ、それは誰も奪うことのできない、キリストと共に神の御座の右に私たちの魂も座っていると約束されているんです。私たちの命は守られているし、そして神様に保証されているんですね。ですからいたずらに私たちの命を心配する、思い煩うことから離れて神様の御心を求めていけたら、私たちには喜びと幸せが今まで以上に訪れると言えます。この限りある命よりも大切なもの、それはキリストを知ること、キリストに従うこと、そしてその時に誠の命、永遠の命を私たちは実感というか、すでに永遠の命をイエス様を信じて与えられているわけですが、それは手付金という形で今受け取っている段階ですね。 聖霊をいただいている、それは手付金という意味があるんです。御霊は私たちの保証となってくださっています。やがてそれを実際に受け取るのは、この38節でイエス様が父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るとき、再臨のとき、その時が私たちが復活に達する時でもあるわけです。いただいているけれどもまだ得ていない、そういう、まあ、表現しか使えない状態ですけれども、しかし神様の約束が与えられている、御霊が与えられている、それは永遠の命が保証されているということなんですね。それを確実に確かに得るためには、私たちはこの地上で何のために生きるかということを問いながら神様の御心を行うわけです。最後に再臨の主の前でという込み出しをつけていますけれども、ここでイエス様は自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのですと、逆説的な表現を使われていますね。マタイの福音書では同じ記事で、私を人の前で認める者は皆私も天におられる私の父の前でその人を認めます。やがて神の前に立った時に、あなたは知らないとイエス様から言われたら、それはもう大変なことです。永遠に失われた状態だということですね。しかし、よくやった、地上の人生をあなたは神と人のためによく生き抜いた、あなたには人一倍の労苦が負わされたけれども、その中であなたはよく耐えて忍び通して私のために仕えてくれた、貧しい人たちに仕えたこと、裸でいた人たち、飢えていた人たち、病気の人たち、牢屋に閉じ込められている人たちに仕えたことは、やがて神様の前でよくやった良い忠実なしもべという評価になって私たちに返ってくるわけです。それは確かなことだと聖書は語っているわけです。自分のためにしたこと、自己中心に行ったことは何も神様の前では覚えられないんですね。でも旅人をもてなすこと、弱さの中にある人たちの友となって、孤独の中にいる人たちを訪ねたこと、その一つ一つが神様の前では一つ残らず記録されて、それに対するふさわしい報酬が、報いが約束されているということです。人の生き方が最終的に評価されるのがキリストの再臨の時です。ですから私たちはそれを緊張を持って待ち望んでいます。もしかしたら取り残されるんじゃないかという緊張ではなくて、イエス様と顔と顔とを合わせて相まみえることができる感動の時を緊張感を持って待ち望む、それがこれから襲おうとする地上でのさまざまな困難の中で信仰を失わないで、むしろその中で輝いて生きる秘訣ではないかと、黙示録を学ぶ中ではそれが私たちに語られるメッセージになるんですね。黙示録は恐ろしい書物ではないんです。希望の書物です。こういう意味で私たちの命がその中で輝くということを教えられます。最後に先ほどの週報の今週の御言葉にありましたが、この御言葉をご一緒に読んでお祈りいたします。三杯。誇る者はただこれを誇れ、悟りを得て私を知っていることを、私は主であって地に恵みと公義と正義を行うものであり、私がこれらのことを喜ぶからだ。アメン。ではお祈りいたします。天の父様、地上には 権力者がいて目を見張るほどのさまざまな建物が建てられたり、またスポーツ選手も記録を打ち立てたり、大きな足跡を残す人物もたくさんいます。そのような方々のことを私たちは評価しますけれども、自分を誇ることから離れてイエス様だけを誇れるものとしてくださるようにお願いいたします。イエス様とその御言葉を誇るなら、恥としないなら、私たちもイエス様から恥とされず、イエス様からよくやったと評価していただけるものとなれることを感謝いたします。どうぞどんな小さなことでも神様の御心として受け取ったならば、それを実行し、それを果たして神様にすべての栄光をお返しすることができますように、聖霊の助けと導きをお与えください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。